Spinner。眠らない街、六本木。高層ビルの一室に現れる深夜の保健室。重たいドアの向こう側、ここでは誰もが飾らない言葉で語り始める。心の声を聞き出す特別な聴診器を持って迎えるのは、酒と涙と哀愁をこよなく愛するイラストレーターの田中美咲。恋、仕事、家族、そして性のこと、一人一人で違う体と心のカルテ。 J-WAVE ミッドナイトチャイム、ようこそ深夜の保健室へ。
イラストレーターの田中美咲がお送りしています。深夜の保健室ミッドナイトチャイム、今夜のゲストはこの方です。
こんばんは、中田くるみです。
よろしくお願いします。
お願いします。
はじめまして。
はじめましてですね。
ね、ちゃんとお話しするのははじめまして、は
い、やっとお会いできました
ね、うん、なんか私もこう一方的にこう知っているという意識と、
逆です、逆です。
いや、あと界隈が結構近いというか。
そうなんですよね。
共通の知り合い多分多いですよね。
そうなんですよ。でしかも大学まで一緒。
そうそうそう。
だからで大学では、はい、合ってるんですよね。合ってる。
そうなんですよ。一瞬なんですけど、はい、あの私がね油絵学科で、はい、で、まあ、本当に1年生の頃かな、うんうん、大学入りたてで。
私が2年生ですね。
そう、はい、それであの絵を描いてたらね、うん、アトリエで一人で、はい、そしたらガラッと入ってきて誰かがそしたらねパッと振り向いたら中田くるみさんだったんですよ。うわっと思って中田くるみさんだと思って私そしたらそうそういきなり誰誰いるって聞かれてなんか
本当にひどい、
まあ、絵画学科の先輩だったんですけどね、はい、その方は。
そうですね、私は映画学科なんで、はい、まあ、他学科のキャンパスというかその美術棟にまずずかずか入っていってる時点で、はい、もうひどいんですよ本当に。
でもね数少ない、まあ、交流というか、
あ、ね、思えててくださってありがとうございます。
そうで、いないですって言って、うん、ありがとうって言ってさっとあの早速と
ひどい本当にいやーね、なんか楽しかったですよ。所沢校舎、
所沢校舎好きでした、
うん、なんか広くて、
はい、ね、もうね今亡くなっちゃったんですけど、
亡くなっちゃったんですよね。
あの同じ日本大学の芸術学部。
そうなんです。
で学科がねすごいたくさんあるから
8個でしたっけ。
8個ありますよね、はい、で私は美術で、
美術、私は映画、
映画だったんですよね、はい。だからねそこでこうパッと一言でも話すのって結構奇跡に近い。
確かに。
でそうですね、私はあの中田さんのことはもうジッパーを読者なので、
ありがとうございます。
だからずっと知っていたという。
そのありがとうございます。
中田さんがねビビアン・ウェストウッドをすごい着ているイメージがあって、
めちゃめちゃ着てました ね、
ねかっこよかった、ね、今も今日はお着物でいらっしゃ
る。そう、私着物で着てるんですよ、たまたま、
ね、これもまたかっこいいなって感じ。
ありがとうございます。
なんか粋な着方を。
あ、本当ですか。
されている。
お着物着られますよね。
はい、私着物好きでたまに着るんですけど。
ですよね、そういうイメージあります。なんか着物着てスナックの中にいるイメージあります。
そうそうそう。そしたらねママみたいになっちゃうんですけど。
そうそうそうそう。
だいたいおかみって呼ばれるんです
けど。そういうイメージすごいありますね。
そうそうね、だからあ着物なんですねと思って、あの着るものとして嬉しくなりました。
ね、なかなかいないですもんね。私の周りだと、ね、マドモアゼルユリアちゃんっていう方がいて、
はい、
着物の、
大好きです。
あ、ねね、すぐ YouTube 見ちゃう、
うん、見ちゃう
見ちゃう、うん、そう、彼女が教えてくれて着物の着付けとかを。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
なんかあの作品を撮るにあたって着物を始められ
た。そうなんです、発表になったんですけど、8月から放送される雲霧仁左衛門っていうシリーズもののドラマに私はシーズン6から参加することになって、
うん、あ、そうなんですね。
これはやばいと思って、うん、皆さんも出来上がったチームの中に入っていくわけなので、
はい、
なんかもう1分1秒たりとも無駄にできないみたいな時間を過ごして着物を着てます、
うんうん、あ、そうなんですね。だから自宅で着て来られた。
はい、自宅で
着て、ね、すごい。その私は着物を着る大変さもすごい知っているので。
大変ですよね。
ね、大変、
はい、
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします で、なんか楽しいな、なんかすぐベラベラ喋っちゃいますね。
ねすぐ喋っちゃいますね。収録前もすごいいろいろなこともすでに喋ってしまったんですけど、
載せないと載せないとって。あ、出身も近いんですね。
そう、出身も近いみたいで。
埼玉。
そう、私は埼玉で、はい、中田さんは栃木。
栃木の佐野です。
まあ、佐野なんですね、はい、佐野ラーメンの。
佐野ラーメンの佐野です、うんうん、埼玉のどちらですか、もし言ってよろしければ。
与野とか、与野大宮とか、はいはいはい、そっちの方
です。あ、じゃあ結構真ん中の方ですね。
そう、真ん中の方になりますね。
私は加祖とか羽生とかに、うんうん、高校の同級生たくさんいたんで。
あ、そうなんですね。
その辺によく行ってました、
うんうんうん、
でっかいイオンがあるところ。
でっかいイオンありますね。
越谷でっかいイオンで通じた、
ね、なんかデートといえば私は越谷レイクタウンでした。
だったんですね、
高校生とか、はい、
そ、高校の時ぐらいにできましたよ ね、
ね、できた。そう、ちょうどできて、クソ広いなみたいな。だから大学生の間は私は実家を出ずにこう通ってましたから。あ、そっか、
通えたんですね。羨ましい。そうそう、
所沢のね、校舎の時もあったし、はい、埼玉の、そう、そういう感じで。
そっから江古田に、
はい、
江古田の思い出あります？あ、ちなみに日芸は江古田っていう場所にキャンパスがあったんですけど、今、うん、江古田は再開発されちゃって結構街が変わっちゃったんですよ ね。
そうですよね。
私たちはギリギリ再開発がされる前の江古田を知っている。前でした、うん、なんか思い出ありますか？
まあ、周辺がねやっぱ学生街だったんで、うんうんうん、いろんなお店にお世話になったかな。でもどこも潰れてしまって、
なくなっちゃいましたね、うん、おしどりっていう、おいしい、
おしどりめっちゃ行ってました。
行ってましたよね、はい、おしどりって超うまい定食屋さんとか。そう、あとエコダコンパとか。
エコダコンパね、はい、は健在ですよね。ありますよね、
エコダコンパ。毛皮のマリーズのなんか、うんうん、方々が写ってる写真が有名なのがあって、
エ
コダコンパってなんだろうって言ったら、エコダに住んでたことがあるっていう話を聞いて。
あ、そうなんですね。
エコダコンパがこんなにフューチャーされるなんて、
ね、嬉しい気持ち、うん、その、まあ、20代の頃はのお話ちょっと伺ったんですけど、はい、30代になって20代と変わったなっていうこととか、
あ、
なんかありますか？あと、
そうですね、
なんかエコダに行ったりとか、なんかその過去を振り返ります。過去を振り返ったりとか。
大学の頃は本当になんかこう、私超田舎者だったんで、
うん、
なんか栃木県の佐野の本当に超僻地から出てきたから、うんうん、栃木から埼玉って通えるじゃんって感じしますけど、
うん、
電車がなさすぎて通えなかったんです、
ね、
時刻表を覚えられるぐらいの電車しかなかったんで、うんうんうん、言うとバレそう、なんか場所が。なんか本当に東京に来たぞ、うんうん、超最高みたいな状態だったんですよ、
うん、
まあ、埼玉なんですけど、東京に来れてないんですけど、うんうんうん、でもなんかそれでもうなんか超田舎者が東京に憧れて全部楽しいものを吸収するみたいな感じで、
うん、
もう1日が48時間ぐらいの勢いで寝ずにいろんなとこに行きまくったんですよね、
うんうん、
だからもう人から見ると私多分すごいギラギラしていて、
うんうんうん、
なんかもう常になんかもう目ばっかみたいな感じで生活してたんですけど、
うん
うん、なんかそれももちろんまあ、落ち着く、絶対に落ち着くじゃないですか、年齢とともに。
で、
それで本当に大学生の時に遊びきったぞってぐらい遊んで、そこから本当に人よりも落ち着くのは早かった気がしますね。
へ
ー、シュッとなんか
もうジュッて燃えた感じですかね。
なんですかね、なんか、うん、もう本当にあの火薬の数はもう限られてて、うん、全部燃え尽くしたみたいな感じで、
ね、
もうあとはスッっていう生活を、うん、して、なんか30歳迎えたら、
はい、
なんか多分人よりもやりきったことが多かったと思うんですよ。なんか、まあ、遊んだり、うん、なんだろう、弾けたりとか、
うんうんうん、
変な服着たりとか、
はい、
私タイツを半分破きながら投稿してたタイプなんでビリビリビリビリ、
うんうん、
なんか本当になんか人からしたらちょっと恥ずかしいみたいな思い出も全部一旦やりきった感じがあったんで、
うん、
なんか30代入ったらなんか逆に怖いもんなくなっちゃって、
うん、
あ、もう大丈夫かもみたいな、はい、私も何も恐れる必要ないみたいな、結構無敵ゾーン入った感じがします。
うんうん、結構楽になるというか。
楽になりました。どうですか、30代になられたんですよね。
はい、去年かな。
おめでとうございます。
30歳になりまして。
ようこそこちら側へ。
そう、ありがとうございます。敗戦。
どうですか、敗戦。いきなり敗戦風吹かすっていう。どうですか。
なんかね、こうやっぱりこう30年間同じ体を使い続けてるっていうことがすごい、やっぱりその、まあ、ギシギシみも感じつつ、はい、でもなんか誇らしいというか、30歳まで生きてこれたなとか、 あとは何でしょ う、 こう諦めというか、はい、受け入れっていうのかな。
あ、もうそういうかも、確かに近いかもしれないです。
そういう感じで私もどんどん楽になって、でもとにかく、まあ、私は小さい頃がすごい辛かったので、なんか今が最高っていうのはずっと更新していて。
いいですね。
そう、 だから31歳もすごい最高の年になるんだろうなみたいな、
いいですね、
ことは思ってます。
なんか女この20代前半じゃないか真ん中ぐらいと30のいきなり入ったところで厄年2回来るじゃないですか。
あ、ね、そうですよね、うん、なんかやっぱり厄年っていうのはちょっと統計的に何かあるんでしょうね。
あるんでしょうね。
厄払いとか言いますけど、
なんか役者厄払いしたら厄が来なくなっちゃうから厄払いしちゃいけないって言われて。
そうなんですね、それ初めて聞いた。
そうなんです。なので恐ろしいから浜屋だけ買いました。
浜屋
なんか浜屋だったらまだ厄除けじゃないからまあいいかなと思って。
あ、そうなんですね。
浜屋ってなんか初めて買いました、うん、わかります、
ね、浜屋破壊の歯に魔の、
魔の悪魔の魔の、はい、魔の魔を人生で初めて自分で買いました、
うん、それぐらいはちょっと買っといた方が
厄除けはできないからと思って、
うんうん、さあ始まりました田中美咲の六畳一間。大勢の目に触れたものから人知れずこっそり楽しまれたものまで、イラストレーター田中美咲の作品を作者自ら紹介します。この時間は番組スタッフと一緒にお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは美咲さん、今夜の一枚は。
悲しい時、悲しい時私たちのね、あの世代懐かしいんですけども、はいはい、悲しい時ということで、人生ね、生きてれば悲しいなって、うん、なんか訳もなく悲しいなみたいな時が結構あるじゃないですか、
う
ん、はい、私は結構あるんですけど。
ありますよ。
そうで、そういう時にね、思い浮かぶこう画像みたいなのが私決まっていまして、うん、なんかそれをね、ちょっと皆さんに、見てくださってる皆さんに知ってもらいたいなって思って、インスタグラムにアップしたイラストなんですけど、まあ、こう人物がね、私らしき人物がすごいげっそりした顔をしていまして、はい、漫画のね、こうほわほわほわと回想する吹き出しの中に、こうお好み焼きの上にね、こうマヨネーズで漢字の死と死ぬの死と書かれていますね、はい、イラストだけね見てもこれ何のこっちゃわからんっていう感じの絵だと思うんですけど、まあその体調が辛い時ね、なんかそのこの大きいねポップな文字、マヨネーズで書かれた詩が思い浮かぶんですよね。私いつもこのなんかマヨネーズで書かれた詩は、大学で同期の友人がみんなでお好み焼きをしてた時に、はいとか言ってマヨネーズでおもむろにね、しって書き出したんですよ。
実際にじゃあリアルにあった、
あった映
像なわけですね。
そうそう、その、はい、なんかことがありまして、ですごいイージーだったんですね。なんかこうくるくるくるってマヨネーズの独特の細いマヨネーズをこうゆっくり出すとくるくるしちゃうじゃないですか、
はいはい、
そう、その感じがすっごい覚えていて、しかもなんかこのなんでしょうね、しんどい気持ちにすごいフィットするというか、
うん、
はい、なんかそのまあ深刻なものっていうわけではなく、まあその、まあ、体調の変化とかですかね、主に PMS とか生理周期の問題であったりとか、まあ、そういうこう毎月毎月ある憂鬱みたいなものに、こういったなんか画像を背負ってる自分がいると、なんだかちょっとこう元気が出るわけでもないんですけど、
うん、
なんかこう映像化、具現化している感じがして、
うん、
まあなんか具現化してる方がその自分の寂しさとか、まあ、辛さみたいなものをこう抱きしめやすくなるっていう気がしていて、うんうん、なんかみんなにもそういうお守りみたいなものがあればいいなと思って、でこの絵を描きましたね、
うん、なんかお好み焼きっていうだけあって、なんかちょっとこの絵からもソースの匂いがしてくるような感じがしますね。
変わってきますか、うん、それはすごい嬉しいです。なんか私のスキルがねお好み焼き描きスキルがちょっと上がってるのかもしれない、
ね、なんかこう書いてある言葉は詩って感じの詩で、こう切ない言葉なんですけども、
はい、
でもなんかこうソースの匂い嗅いだらちょっとお腹も空いてこうって、なんか自分で生きてるってちょっと前向きにもなれそうな感じもするし、
ね、うんうん、そうですね、やっぱりなんか死を思うことみたいなのってやっぱ生きるのと同じぐらい大事なことだから、まあ、みんなねいずれ死ぬしね、
うん、
そうだからこう 私の詩はお好み焼きに書かれたマヨネーズの詩ですみたいな、みんなの詩はどんな詩っていう感じの気持ちで書きました。はい、まあそういうねちょっと絵日記的なイラストなんですけれども、こういったイラストもお仕事の合間に書いてたくさん更新できたらいいなって思いますね。
お好み焼きのスキルって言ってましたけれども、お好み焼きとかって描くんですか？絵としてどうですか？
そうですね、なんか昔は食べ物の絵結構描いてたんですけど、最近描かなくなっちゃいましたね。でもお好み焼きは描いたことないです、実は。今回初めて描きました。はい、初めてのねお好み焼きの絵がちょっとこんな変ななんか特殊な絵になってしまったんですけれども、食べ物を描く楽しさっていうのもなんか改めて感じましたね。であと皆さんね、フォロワーの方々が優しいから、なんかこんなデカデカと死という文字を書いてちょっと心配させちゃって、コメントがねたくさん来て、大丈夫ですかみたいな、ゆっくりしてくださいねっていう思いやりの温かいメッセージをいただいて、うん、そう、別にね特に何かこう辛い出来事があったわけじゃないんですけど、やっぱり季節の変わり目であったりとか、こういう春のね、うん、新しいことが始まる時期っていうのは調子が狂いがちなので、皆様ねご自愛していきましょうということで、私の辛い気持ちも共有させていただきましたので、ご心配なくね、はい、過ごしましょう。お好み焼き食べてね元気になりましょうね。
中だから話せる体のこと心のこと、 J-WAVE ミッドナイトチャイム公式サイトとインスタグラムは24時間オープンしています。あなたの悩み、番組へのメッセージお寄せください。来週もイラストレーターの田中美咲が深夜の保健室でお待ちしています。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォンと私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォンとは毎週水曜日朝5時に配信、ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。